おはようございます。私は、青鳥の家本部講師の郭務宏之です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストにして、運命を作る言葉の力というテーマでお話をいたします。まずテキストの18ページから引用いたします。我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして青鳥の家ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の想像力を応用するのである。引用を終わります。この文章には2つの意味が書いてあります。輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。という日時計主義の生き方と、次に、言葉には再現力、想像力があるという言葉の力について書かれています。まず、この言葉の力についてお話をさせていただきます。私は2年半くらい前から実践していることがあります。それは就寝前と起床時に小声で次のように唱えています。私は神の子完全円満。これから毎日あらゆる点で一層良くなる。ますます良くなる。若返る。と20回ほど言っています。青鳥の家では人間は本来素晴らしい存在であると考え、それを神の子と表現しています。だから神の子完全円満という言葉は、内なる素晴らしさ、神の子を引き出す素晴らしい言葉ですが、さらにこの若返るという言葉を入れてみました。毎日言っていると、生活に変化が現れました。まず半年後くらいに、ある方から玄米を勧められまして、食べることにしました。かつて、中学高校時代と体が弱かった時、玄米をいただいたことがありましたので、抵抗はありませんでした。2、3ヶ月ほど食べていると、次第にお腹の脂肪が取れて、全身もすっきりしてきました。さらにその後、自転車に乗ることになり、自宅と教科部までの距離、5.8 キロを約20分間、自転車通勤するようになりました。それまでは、自動車か電車で通っていましたが、自転車を2、3週間続けていると、体に変化が出てきました。実は左腕に、数年前から1センチくらいの脂肪の突起物みたいなイボができていて、医者で見てもらったところ、脂肪の塊ですね。摂取することもできますが、特に問題ありません。と言われ、放っておいたのです。ところが、そのイボみたいなものが、気が付くとなくなっているのです。自転車通勤による運動で、脂肪が消費され、亡くなってしまったと考えられます。このような、玄米食と自転車による通勤を半年ほど続けていると、体重が70キロから60キロに減少しました。これは20年前の体重です。さらに腹回りも92センチから79センチに減少し、メタボから解放されました。妻からは、あなたにあばら骨があったねと言われるほどです。今までいろいろ努力しても体重は落ちなかったのですが、苦労することなく20年前の体型に戻りました。それを裏付けるように、先日、ある整体師の方にお会いしまして、体を少し見てもらったところ、あなたの血管年齢は30歳ですね、お若いですよ、とやりました。これも20年前の若さです。そして今年の5月、私の前任地の東京の方と2年ぶりにお会いしました。そして第一声、こうやりました。若返りましたね、と嬉しかったです。やはりこれは、毎日言葉の力で、若返ると言っている言葉の想像力が働いたと感じています。言葉の力ではこんな話もあります。東京都にお住まいの須谷珠美さん、36歳は、理想の家が欲しくて、毎日日時計日記にその願いを記入し続けました。日時計日記とは、青鳥の家が発行する 良いことのみを記入する日記帳のことです。サニさんの家族は、夫、13歳の長男、10歳の長女、そして1歳の次男がいますが、その次男がお腹に宿った2年前の時です。今の 2LDK での家での生活を考えると、子供たちが飛んだり跳ねたりできない。だから3人目の子供のために、せめて一軒家に引っ越そう。本格的に家を探そう。という話になったのでした。夢を実現させるためには、具体的に書き出すことが大事なんだよね。と言いながら、住みたい家がひらめいたら、日時計日記に感謝しながら記入していたのです。そしてさらに細かく具体的に理想を書き出すことにしました。その理想とは、1、子供たちに負担がかからないように、学区は変わらない。2、家屋は30坪以上、土地は50坪以上が理想。3、リビング・ダイニングには段差があって、目線が変わって素敵なイメージ。4、キッチンは広くて横に食品庫がある。5、大きい窓がある。6、子供たちが走れる廊下がある。7、子供部屋も一人一部屋。8、主人の一番の希望、音楽が大音量で聴ける部屋がある。9、収納場所がたくさんある。10、日当たり抜群、庭でバーベキューができる。などなど、伝えきれないほどの細かい夢を書き出し、それでいて、私たちでも購入できるお値段でと書いたのです。その条件を不動産屋さんに伝えると、まあ理想を徐々に削っていって、理想に近い形で実現はできますよね、と言われましたが、サニさんはどこかにあるはずだ、と信じ、探し続けました。そんな時、ご主人が転職することになりました。家を購入するタイミングで転職と思われましたが、その後、新しい命を授かり、次男を出産、幸せいっぱいになりました。家族が増えたこともあり、ご主人の給料が大きく上がったのです。この子が宝を持ってきてくれたんだね。神様やご先祖様を応援してくださる気がする、と家族で話されました。そんなある日、100坪超え物件という広告をネットで見つけました。場所も今住んでいる家から近く、子供たちの学校も今より近いのです。築32年、ボロボロかもしれないし、期待しないで見に行こう、と思いながら家を出て、お宅にお邪魔してびっくり。まさに理想の家なのです。外装は綺麗で、リビングとダイニングの間に段差がありました。窓も大きく、庭までもありました。キッチンも広く、食品庫もありました。また家具は作り付けで、新築当時、九州から職人を呼んで作ったほど立派なものが揃っています。家屋は64坪、7LDK、その他2つの難度までついています。そして購入金額も驚くほど安いのです。本当にこの金額でいいんですか?と聞きました。ウルニスさんは、年配のご夫婦二人でしたが、実は、ザニさん以外にも、この絵をもっと高額でいいから欲しいという方がいましたが、これから住むマンションの金額があればいいです。それよりも、この絵を大切に使って住んでくれる人に出会えてよかったです。と言ってくれました。またリフォームでも大工さんが、この絵は大黒柱も太くしっかりしている。耐震工事しなくてもいいですよ。と言ってくれました。そして6月、ついにこの家に引っ越ししました。夏休みには子供のお友達が10人以上遊びに来ても気になりません。猛暑だったのですが、風通しも良く、クーラーもほとんどつけなくて済んだのでした。ザニさんは、この幸運は夫が素晴らしいからと次のように言っています。優しくて、頼りがいがあって、子供たちをすごく愛してくれて、家族のために尽くしてくれる友人もたくさんいて、私にとって日本一の夫です。サニさんはこうして夫に感謝し、日時計日記に理想の家を書き続けて、願いを実現させたのでした。このように、言葉には実現力がありますから、願いや希望の言葉をどんどん語り、具体的に日時計日記などに記入するといいのです。また、明るいプラスの言葉は、私たちをより幸福に導いてくれますから、 今まであった嬉しいことや、今日も気持ちよく起きられた、朝食も美味しかったなど、日常の恵みを数えると、プラスの言葉がどんどん出てきます。これが冒頭に紹介した、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り思い出すという日時計主義の生き方です。これを実践するためにできたのが、先ほどの日時計日記なのです。輝く喜びの時間を記憶する。つまりそれは良いこと探しをすることであり、実に多くの恵みがあったことに気がついていきます。するとその思いや言葉がまた自分の周囲に再現されてくるといった好循環が現れるのです。今回のテキストでありませんが、成長の創始者谷口正治初代総裁の著書女の浄土の106ページには次のようなお話が紹介されています。アメリカのアン・アダムス夫人には3つの悩みがありました。1つ目は太りすぎ、2つ目は収入がないこと、そして3つ目は孤独ということ。夫が死んで以来、友達が近寄らなくなっていたのでした。彼女はあるカウンセラーに相談すると、そのカウンセラーが尋ねるのです。あなたはご自分のお住まいをお持ちですか？はい、それはありがたいことですね。それから、あなたの健康はどうですか？健康です。それはありがたいことです。あなたはいろいろと問題を持っているようですけれども、あなたはあんまり問題を握りすぎているのがいけないのですよ。それはどういう意味ですか？あなたは今ある幸福を心に思わないで、絶え間なく問題ばかりを掴んで考えているからですよ。不調を癒す道は、調和を考えるにあるのですよ。病気を癒す道は、健康を考えるにあるのですよ。孤独から逃れる道は、友達のことを考えるにあるのですよ。つまり、すべての我々の問題の解決は、今ある神からの恵みを考えることなんです。あなたは家へ帰ったら、まず今あなたが受けている恵みを50種類思い出して、それを書いてごらんなさい。50種類の幸福ですって、こんなにたくさんの幸福を持っているとは思いません。少し時間をかけて、自分が持っている今の幸福をリストにして、私に電話してください。こうして彼女は自宅へ帰ると、ノートに我が持てる幸福という題を書いて、カウンセラーと話しているときに思い出した幸福を書いた。1、私は自分の家を持っている。2、私は健康である。その時もう一つの幸福を思い出した。3、私は夜熟睡できる。こうして日常の平凡な恵みを数えていくと、いくらでも出てきたのです。また自分の手首に腕時計があることにも気がついて、リストに入れました。その時昼食の時間だったけれども、いつもより空腹を感じず、簡単なサラダで済ますことができました。つまり心を満たされ、軽食で済んだのです。また食後洗い物をしていると、窓ガラスに綺麗なシオンの花が咲いていた。その時古い友達のジョーン夫人のことを思い出し、この花を車で持って行ってあげよう、さぞ喜ぶだろう、と思ったのでした。そして電話をかけようと思った時、私は電話を恵まれている、車も持っている、と気がつき、リスト表に書きました。ジョーン夫人は非常に喜んで、ではディナーをご馳走しますから、時間を予定しておいてください、という返事。彼女はリスト表に、私は再び良き友達を得た、と書いたのでした。こうして今持てる幸福のリスト表は、だんだんと増えていき、毎日の生活が楽しくなり、心が晴れやかになってくるのでした。そして1ヶ月もすると、体重も減ってきたのでした。こうして彼女は、今ある幸福をリスト表に記入することで、神様から与えられているいろいろな恵みを感じ、善が満ちている世界、喜びの世界に入っていったのでした。紹介終わります。皆さん、今ある恵みを思い出して、そして書くことの素晴らしさがわかりますね。これが言葉の力を活用した日時計日記です。谷口正信総裁は、そのことについて、 さらに次のようにお示しくださっています。テキストの39ページから引用いたします。日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して現象の背後にある全一元世界の実在を確信することができるようになる。引用を終わります。成長の家では、人が認識する現象の奥には善なる完全な世界があると考えています。日時計に気をつけることによって、それを実感することができるのです。私もこの日時計日記を毎日つけていますが、特に家族への当たり前の感謝を次のように書いています。お父さん、お母さん、産んでくださってありがとうございます。妻へは、陽子さん、結婚してくれてありがとう。子供たちはそれぞれ、生まれてくれてありがとう。と毎日記入していると、さらに言葉の力で、ますます感謝の気持ちが深まってきて、さらにまた記入できるという好循環も出てきました。もう10年ほどつけています。皆さんもぜひ日々明るいプラスの言葉を使い、喜びの人生を送ってください。そのために日時計日記を活用することをお勧めします。時間が参りました。本日はこれで終わらせていただきます。次回は、人は皆使命を持って生まれているについてお話をさせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。